はい、というわけで休憩明けでございます。
ああ、アスカの絵描いてたけど終わらなかったな。
ミッチェさん、10番に今来ました。ここに書き込んで良いんですかという方が来てくださいまして。
ああ、良いです、良いです。
はい、アスカの絵をプレゼントしてくださいよ。ぶちゃぶり。
ああ、終わらない。そして俺の声が 今頃放送に載っているというね。
今来てくださってる方はどっから来てくださってるんでしょうかね。ツイッターとかブログとかから。
そうですね、どこから来ていただけたかを書いていただければ非常にありがたいと思います。別に7市じゃなくても大丈夫です。自己主張の強い方お待ちしております。アスカ
だ。14番大輔さん、いつも知ったかのホームページに書き込みしてるのです。
コメントをいただいておる大輔さんでございますね。ありがとうございます。頑張ってますよ、生放送。
シアターの早田です。よろしくお願いします、大輔さん。
下か映画語り場だけでなく、バーボンシアターという映画ポッドキャスティングもございますので、興味のある方、ぜひ聞いていただければなと思います。
バーボンシアターで検索したら、Google でも上の方に出るようになってまいりました、最近。
大輔さんでございます。いらっしゃいませですよ、本当に。最近コメント2件残していただきましてね。確か5時間ぐらい映画についてダラダラ話してるのを聞きたいという。
じゃあもう今日はもう、そういう条件じゃないですか。
そうなんですよ。もう既得と言っちゃ失礼ですけども、ありがたいお言葉いただきましてね。はい、もうこのいいタイミングで生放送ということで、もう、キリないよっていうぐらいに。
キリないですね。15番、大輔さん、シャッターアイランド見たんですか？どうでした？リンチェさん、どうでした？
いいんですか？いいんですか？まあ、ネタバレはしない方向でいきますけど、はい、はい。面白いですよ。ただ、どっかも書いたと思いますけど、東方東亜みたいな、その悪質な宣伝が、すごく評価を下げてると思うんで。
お
う。
参加型謎解きミステリーっていう、なんていうか、その宣伝でやってて、その、いくつの謎に君は気づいたか、みたいな、そのクイズ形式でプレゼント当てよう、みたいな感じあるけど、そもそも、謎解くほどの謎はないから、あの映画。てか、そういう映画じゃないっていう。
そういう映画じゃない系の宣伝をまたしてる。
とか、その、謎って言われてもね、みたいな。確かに伏線みたいないっぱい貼ってあって、最後にっていうのはあるんですけど、それ自体はそんなに重要じゃないし、多分予告編を見たらすぐに気づくんで、みんな。
まあ見てないけど、わかるよね。
予告編とタイトルを見れば多分大体の人。
映画の文法がわかってる人はわかるよね。
文法というか、まあお決まりというか、
ね。見られてる人をね。
うん。ただ、なんていうか、謎解き自体が、その主人公とか、その、テーマに関わってくるっていうか、謎解きの過程自体がこの話やねんな。そのドラマになってて。
うん、
そこが最後に明らかになるんですけど、ただその、どんでん返し映画やと思ってみると、最後のあるオチが違った解釈になってくる可能性があって、それはとても悲しいことだなと。
なるほど。
これはそういうどんでん返しかって思ってしまうんですけど、そうじゃない。そう、これが衝撃の落ちかって思ってしまうと本当にしょうもないんですけど、もっと違う解釈の映画なんで。
だからその流れとか、
はい、
構造みたいなものがモチーフなんですね、多分。
モチーフだし、その後になってみると、あ、そういう話だったのか、これっていうことになってて。う
ん
う
ん
う
ん、
そこを間違った宣伝してるわけですね。
そう、その謎そのものが、その、売りみたいな、っていう風に見ると面白くないし、実際その、本当にそれの思い込みで言ったら面白くないと思うんですよ。本当に面白くないと。
うん。でも本来の見方でいけばと。
うん。普通に見れば面白い。その、ある男のドラマやと思えば。
おぉ。まあ、ゴールデンウィークに向けてね、いろいろいい映画が公開されておりますよ。前回こちらの下が大型で言いました大宮地区が4月の頭に公開され、次の週にシャッターアイランドがやられ、そして本日、昨日ですね、よりアリス・イン・ワンダーランドも封切りになりまして、来週にはタイタンの戦いというね、
怪獣映画。
タイタンは面白いんですか？あれは。
オリジナルの方は好きです。あの人が、ハリハウゼンか。あの人のストップモーションがすごい冴えてる映画で。
だけど
今見るとすごい遅いんですけど、テンポが。
でも今回のあのタイタン戦いは予告見ただけでも見に行くっていう。
ここはすごいことになってましたね。
一つ向こうの評判を見る限り、その神話の解釈っていうのが明らかに間違っているという。
まあ、普通のアクションになってるかもしれないからね。
というか設定がもう全然違うねんで。
ああ。
っていう酷評はあった。
大丈夫だよ、そんな気にせえへんから。
まあ、我々はね。
日本人は気にしないです。
ゼウス様が、クロスを着てるとか、もう、喜んで見るから。
ああ。
セントセイヤ
ー。そうやね。車田正美がポスター書いてるもんね。
そう。
いや、そう。
車田正美が書いてるポスターがたまに駅に貼ってあったりします。
へぇ。
そうなんですよ。監督自体が、その、本当に神様の、普通あの、ローブとかじゃないですか。
はい。
そうです。ゼウスとかって、はい。じゃなくて、あの、金ピカの鎧を着せたかったっていう、あの、セントセイヤーをモチーフとしてっていう風にガツガツ言ってるったところ、あの、宣伝の一環として、車田先生から、そういうポスター4種類ぐらいが、書かれるということでね。
それは喜ぶわな、車田先生も。
セントセイヤをモチーフにしてるんですか？
セントセイヤのクロスをモチーフとしたっていう風に監督は明言してます。
へえ、すごい。
そのポスターが見たい方は、東京であれば、JR 新宿駅の東口と西口のあの間の長い廊下にも貼ってありますので、ぜひご覧いただければと思います。
大阪やと天王寺駅の、その御堂筋の天王寺駅のどっかに貼ったと。
うん、ああ、だいたい地下道とか貼ってるよね。
うん。
名場とかもあるかもしれんな。
多分あるやろな、天王寺であるやったら。
クラーケンのところの絵も車田先生描いてますんでね。
うん。
デカデカと描いておりますので、見ていただければと。まあ、あの、ホームページの方でも多分見れると思います、公式サイトで。
その、監督はフランス人やから、多分オタクやねんな。
ルイ・デ・ケディエ監督。
そうそう、あれですよ。
16番大輔さん、タイタンの戦いは怪獣のデカさに感動するためだけに行こうかと思ってるんですが。
正解。
じゃあ、クラーケン。
正解です。
明らかにでかいもん、元よりなんか。
正しい見方だと思います。メデューサもあれぐらいがいいです。ヤマサーマなんて見たくないです。
あれはイメージキャストそのものやからな。だって、似すぎやもん。ちょっとあの、多分やけど、その、ハリハウゼンのとメデューサってのが結構今様そっくりで。今見るとね。いやから今様を起用したっていう。
まあ今様は魔女顔やからね。
魔女顔やな。で、むしろ今までなんで魔女やってないよな。
やってないと思うで。
どっちかっていうと美女役でね、配役されてる、
ね。
うん。
ですよね。癖がありますけどね、かなり顔は。
癖があるのに美女っていう。位置づけで。
パルプの時はすごい綺麗ですけど。
そうですね。パルプの時は美女ですね。すごいラッシュが続いてますよね。もうアバターからもうずーっといい映画が毎週公開されてるぐらいの勢いじゃ
ない。何かね、はい。アリスをどうしようかなっていうのはずっと。まあ、それは見に行けよって話なんですけど。
まあね。
アリスか、多分、タイタンかっていう選択肢になるんで、多分。
でも若干アリスに行く前にかけらに行こうかな。邦画でね、満島ひかりの出てる、安藤桜監督ですよ。奥田瑛二さんの娘さんの、ちょっと見てえなって。
あまり邦画を見ない。
あまり見ない私は、ちょっと見てえな。
邦画は結構なんか、がっかりが多いですからね。
ソラニンですかっていう。
ソラニン、
はい。
漫画とかを知ってないですか知ったかさ。
そうですね、浅野いにお先生でございますか。元ファンです。素晴らしき世界、光の街で、新一ヶ崎ホログラフの空人のおやすみぷんぷんか。全部読んでます。元ファンです。
てか、なんか卒業する人は結構多い感じがあるという
か。なんか素晴らしき世界とかさ、光の街の時、なんか、オムニバス形式で、一つのシチュエーションでいうか、その、まあ、素晴らしき世界やったら、ちっちゃい街の中でも、細かい話がちょっとずつクロスオーバーするみたいな、まあ、群像劇っていうほどじゃないけどさ、そういうのはやっぱ好きやからさ、そういうのでなんか、うまいことやってるなって、シチュエーションからのやってんけど、まあ、その後、ソラニンという非常に読みやすいのが、ヤングさんで出ましてね。
はい。読みやすい。
非常に読みやすく、わかりやすく、うだつの上がらない彼氏との生活をしてたけど、音楽やるんだって彼氏が心に決めた瞬間死んじゃって私は彼氏の意思を継いで歌うのよ、みたいなね。
ああ、まあもう CM のまんまですな。
まんまですよ。それ以外の何を見に行くんだ、アジカンですか、なるほどっていう感じの。
あれは何、アジカンが吹き替えで歌ってるって。
いや、アジカンが歌を提供したんですよ。もともと、あの話がですね、ソラニンっていうのが、浅野いにお先生が元カノかなか、次のアジカンの曲かなんかの名前がソラニンなのよっていうとこから、あのタイトルがついたもんらしくて、
うん、
で、漫画の時も、アジカンがそれ好きで、実写化するにあたってアジカンが曲提供することになりまして、みたいな。いや、でもあれがすげえなって思うのが、いいタイミングで、宮崎葵のコマーシャルが流れたっていう
下手馬な歌を歌うと。
ミサイル歩道の消しゴム一つ。
そんな歌だっけ？
楽しいことを。
あれは歌は歌うんですか？
だから最後に歌うんですよ。彼氏の意思を引っ付いて私は歌うのよっていうところです。
いいシーンをもう CM に詰め込んじゃってもうっていう感じです、ね。
そうですよね。
ただ、宮崎葵萌えの人にとってはもう、究極らしいである。その、宮崎葵という生き物がいるみたい。
見に行く感じで。
そうそうそう。
ちょっとめでる感じで行きたい。
そうそうそう。行くみたいなね、一言言ってた人がいました。
多分それは間違ってないと思うけどね。
うん。
でも宮崎葵ってなんかこう、いそうな感じの可愛さだと僕思うんですよ。絶対周りにいない美女じゃない。
いそうですね、その友達ぐらいの距離でね。
そこがすごいいいんじゃないかなとか。
はいはいはいはい。
浮世離れしてない感じが。
そうですね。
だから朝ドラでも主役一度やってたし、純情キラリで。
ああ。
まあ、大奥で大ブレイクですか。
大奥っていうか、篤姫大ブレイクですね。あんまり好きじゃなかったんですけど。坂井正人と途中結構やりとりが多くて、あれは結構面白かったんですけど。面白いっていうか、役者を知ってれば面白いというか。
そうですね。坂井正人を知ってたら面白そうですね。
まあ、大奥といえば、大奥も映画化されますね、というね。ダンジョンの世界が入れ替わった、
はい、吉永文の。
そうそうそう。
へ
ぇ今は気のない食べた俺の最中の吉永文先生の大奥が、と、吉宗が柴崎公で、主演の男が二宮くんということでね。
へ
ぇあら、意外と線の細いっていう。もうちょっとがっしりした人が来るんかなと思ったけど。
うん、
でもまあ二宮くんぐらいしか今さの男の子っていない
嵐になっちゃうのかっていう、うん、なんかもうちょっと背高い方がいいかなと思ったりするけど漫画からするとね。
ああそうです、
そうか柴崎コウか
柴崎コウが出るとっていうのは僕の中でちょっとあるんですけど
少林少女
出てる作品でなんかあんまりこれはっていうのが、はい、まあ容疑者 X とか当たりましたけど
若干決定打がないですよね。
そうなんですよ、ね、すごく起用されてるのになぜっていう、うん、
そうそうそうそう
バトルロワイヤル
結局そこに行き着くかなあれ
なんかタランティーノが、
うん、
キルビルの時にゴーマゴハリのそうそうなんか双子役にしようとしてたみたいな。
そうなんですよシスターでゴーゴーユーバシスターズがだから今度続編をやるときはゴーゴーユーバリの妹のとかあとブラックマンバじゃなくて。
ブラックな人。
エルドライバーか。
ダリル・ハンナーですか。
あ、ダリル・ハンナーは全盲になっても真っ赤いリベンジに来ると。
ザ・ドイツや
で、黒人の娘さんもリベンジに来る。
なんか、伏線的に残してあるものがいろいろあるのは、続編の気はあるってことなんですか。
あるっていうか、ずっと、なんか、前々から言ってるってやつですよ。キルビル1が出た後に、ムックで出た本ですでに載ってたっていうぐらいの妄想シリーズですよ。
ゴーサイン出次第いつでもみたいな。
そうね。まあなんか、最近ちょっとキルビルボリューム3かみたいなニュースがちょっとちらっと出ましたけど。
出ましたね。
所詮ルーモワードですよ。アランティーノはルーモワードばっかりですよ。
でも出さなくていいと思うな。
出さなくていいと思うな。だって悪者のボスが今様になって、主人公のその3人が戦いに行くみたいな。
うん。
逆になるっていうリベンジが。
キルビルは1か2だったら皆さんどちらなんでしょう。
コールですか。
僕も2好きです。
ワンどっちもいいんですよね。
そうですね。ワンもいいんですよね。いつものタラちゃんらしくない。つうかタラちゃんこれできるんだみたいな。
というかもうそれでいいんやみたいな。逆に言うと。そんなんでもいいんやって。映画ってこんなんでもいいんやって思ったが、キルビル1ですから。
タランティーノやからできねえけど
まあね。そこを知らずにあれ見たからね。タランティーノやからできるってことをちゃんと分かっておらずに、ボリューム1を見てしまったがゆえに。
あんな映画やと知らんかったよな。
なあ、なんかかっこいい予告やけど、みたいな。布袋さんの音楽でかっこいいけど。ガラガラやったからな、あれの時。
タランティーノの映画って基本結構入らへんやろ。特に、パルプより後のやつは。
いや、てか、パルプより前も入ってないやろ。
どうなんだろう。
ブロとかはビッグバジェットっぽいけど。
ビングは変わってますね。あとグラインドハウスも結構かかった割には、こっちでも向こうでもそんなに客入らなかったっていう。
で、日本も取っちゃったから、みたいなところですか。
というか、ロドリゲスが金かけすぎたんだと思いますよ。
派手にやってますからね。
やってますから。タランティーノの映画は多分ほとんどかからないじゃないですか、デスクルって。
タランティーノの脚本だったらね。っていう。
そうそうそうそう。カートラッセルだけじゃないですか、キャラ。あとはメアリー・エリザベス・ウィンステッドとか。
そういう
ぐらいしかかかる感じがしない。
あ、でも、グラインドハウス後には、あれですからね、シネコンがガッと増えてたんで、回しやすくなったみたいな。
ああ、シネコン事情とかも日本はある。
その前のキルビルの時はあんまりそういうチェーン的なシネコンにはなかった感じが。
なるほど。
東方シネマズなりワーナーなりのその連結っぷりというか地方の強さみたいなのとかも。
なんか結構林慶さんに聞きたいんですけど、
はい、
アメリカの映画事情ってすごい1日に3本ぐらい映画を見に行くみたいな話をなんか学校の先生に僕聞いたことあるんですけど、英語の
行く人もいます。だから日本ではまずやらないでしょ、それ。誰も多分映画オタクですらそんなにしないじゃないですか。
は
い、
っていうと、しかせんよな。
1000円の日に頑張るぐらいでしょうね、多分。
まあそもそも6000円もしないですよ。
一人800円とかで、
まあ収入も低いですけどその分。
作品とか場所によって値段違うし、
あ、
うん、日本みたいに統一料金じゃないんですよ。
なるほど。
確かね。ただ向こうもね、結構シネコンはできてるから、統一されつつあるし、その大手は大手でしかかからないみたいなところはあるんやけど、あるらしく、ただ、その、自分が行ってた時と全然状況が違ってるんで、なんとも言えないですね。
映画館自体の見た目とかがもう、そのニューシネマパラダイス的な映画館なんですか？
いや、そんなことはない。こっちに、だから、単館というか、その、一個しかシアターがないところとかあるじゃないですか、たまに。その、結構大きい画面だけどっていう。
はい、はい、
はい、はい。
そういう感じですね。